大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などご紹介していただいています。さて今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。自己紹介をお願いいたします。
はじめまして、江ノ島タクシーの飯森康弘と申します。私は藤沢出身で、片瀬小学校、片瀬中学校と進み、大学卒業後ちょっと寄り道をしたんですけれども、祖父の代から続く江ノ島タクシーに入社しました。喫水の藤沢っ子ということでやらせていただいております。
今週はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
もう喫水の藤沢っ子ってい もう言葉がもう聞いていて嬉しくなってしまうんですけれども、いろんなちょっと情報が今週はですね聞かせていただけそうなので、皆さんもぜひ楽しみに聞いていただきたいと思います。さあ今ご紹介がありました江ノ島タクシー株式会社、もう地元に根付いて本当に歴史のある会社になっておりますけれども、業務内容、そしてその歴史、そしてこの会社のですねモットーなどについてご紹介いただけますか。
はい、弊社は藤沢を中心にタクシー運送業、貸切バス事業などを主に展開しております。祖父の代からなので今年で創業69年目ですね。本当に地元の皆様のおかげで愛されて創業させていただいております。お客様の安心安全をモットーに、乗務員の教育や最新の車種の導入など、最近ではペイペイとか、新しいペイ関係の決済サービスを次々に導入して、その波にいち早く乗れるように努力しております。そういった新しい支払い方法の研修などにも力を入れて頑張っております。
飯森さん、そういったところ意外と大切だったりしますよね。
そうですね、やはり今の新しい決済方法とか、非接触っていうのがやはりこのコロナ禍では大事なのかなというので、 QR コード決済なり、スイカとか、ああいう IC カードの決済方法とかを積極的に取り入れて、お客様にも安心で使っていただければありがたいかなと思います。
江ノ島タクシーを利用している方たちって本当にたくさんいらっしゃいますし、本当に助けてもらったという、ね、方たちも地元の方でもたくさんいらっしゃると思うんですけれども、そういったお気遣いがあったり、皆さんが支払いしやすいように気になるところなどもね、そうやって工夫をしていただいて、この、ね、運営をしているということで、皆さんにもその辺もね知って、ね、いただければなと思います。さあそしてその江ノ島タクシーのホームページをぜひ、私はこれおすすめというか皆さんにね見ていただきたいんですけれども、いろんなコンテンツに分かれていて、とっても見やすいホームページになっているんですけれども、その中でも飯森さん SNS にも結構力を入れていらっしゃるようなんですけれども、どんな媒体をいつ頃から運用していて、どんな内容を発信しているのか教えていただけますか。
はい、最初は Facebook から始めまして、はい、今は Instagram、Twitter、あと YouTube とかもやらせていただいてます。はい、Facebook 自体は11年ぐらい前から始めまして、ほぼ毎日更新させていただいてます。タクシーだけを更新してもあまり面白くないので、地元藤沢の面白そうなところを写真に収めたりして、こういうとこがあるよっていう感じで、こんな角で撮ったら面白く撮れるんじゃないかなっていう感じで撮らさせていただいて、藤沢の魅力を伝えるように日々頑張って投稿させていただいてます。
いろんな角度でって今お言葉がありましたが、これ写真を撮ったりとか更新ってどなたがされてるんですか。
基本私がやらせていただいてます。
そんないろんなコンテンツをされてるんですか。
はい、やらせていただいてます。
もともとそういった SNS を使った発信っていうのは得意だったりしたんですか。
いや、そういうこともないんですけれども、インスタグラマーみたいな方とか写真家の方とかのを見てちょっと勉強しながら、こういうふうにやると面白かったりいい感じで撮れたりするっていうのを勉強しながら更新させていただいてます。
ホームページとかフェイスブックに載っているお写真とかはもう飯森さんがじゃあ撮っていらっしゃるってことですか。
そうですね、基本的に私が撮らさせていただいてます。
写真とかド素人なんですけど、プロの方が撮ったような写真結構上がってますよね。
ありがとうございます。私もちょっと素人なんでこれでいいのかなって日々でも自問自答しながら撮ってはいるんですけども。
じゃあ、自分で学びながらセンスがきっとあるんだなっていうことで、やっぱり皆さんに伝えたいという気持ちがあるから、ああいった写真が撮れるのかなと今ちょっとお話聞いていて思いました。
はい、ありがとうございます。例えば普段通るただの道でもちょっと視点を変えるとちょっと面白い角度で撮れたりとか、例えば下にマンホールとかがあったりするじゃないですか。それにも藤沢のロゴとかが入ってたりとか、そういうのとかちょっとしたところを撮れたりすると面白いのかなと思いまして、
そうですね、
はい、ちょっと ょっと下を見たら面白いのがあるよとか、こういう発見があるよっていうので更新の方させていただいてます。
地元の良さで角度を変えた魅力伝えていっていただいておりますけれども、井森さん、そもそもですね、なぜこのタクシー会社なのにって言うとあれですけれども、 SNS をこう利用しようと思ったんでしょうか？
そうですね、やっぱタクシー会社なのにっていうのがありますよね正直弊社も若い人がそんなに多くはないんですけれども、やはり私が入社した時、自社のホームページもやはりそれなりのクオリティのものだったので、そのままのイメージ通りのタクシー会社のホームページはちょっとあれかなっていうので、新しくホームページも改修して、そこから SNS も更新し始めて作らさせていただいたんですけども、今まではその問い合わせが電話のみのチャンネルしかなかったので、ホームページも SNS を少し改修していって、そちらからも問い合わせができるようにっていうのが最初のところだったんですよね。ただ今ですと、やはりあの改修したホームページから、まあ、例えば陣痛タクシーとか観光の案内とか早朝の予約とか、そういうのをいただけるようになりましたので、少しは成功したのかなという感じですね
利用する側からしてみたら、いろんなその申し込み方とか、いろんな情報の得方があると、私たちが選べるというのはすごくありがたいお話であって、その人が使い勝手のいい方法でこの江ノ島タクシーの情報を得たり、でまたはそこから地元の情報を得たりっていうのはすごくですね、いい活用方法であり、今の社会状況を見ながらいろいろね、こう工夫をされているという話を聞くことができてるんですけれども、そしてホームページなどでもですね、動画が結構アップされていて、はい、ちょっと面白く私も見させていただいているんですけれども、これドローンを使っていらっしゃいますよね。
はい、ドローンの方も使わさせていただいてます。
誰がこれドローンを使って撮影をされていらっしゃるんですか？
すみません、それも私が操作してやらせていただいてます
こういうのってどういうところで覚えたんですか？
基本的な操作とか撮り方とかはネットを見て勉強して、はい、やらせていただいてます
すごいですね。これドローンをじゃあちょっと使ってみようって思ったきっかけ、始めたきっかけってどういったところからだったんですか？
最初は YouTube とか Twitter でそういうシネマティックな動画を撮るちょっとグループがいまして、そこの方々が使っていて、そこからちょっと始めてみようっていうので作らさせていただいてます。
すごいですね、はい、じゃあまたこれドローンを使ったそのまあ動画映したものを見ると、あれ江ノ島ってこんなに改めて素晴らしいとこだったんだなんて気持ちにもさせてくれるものがたくさん上がってますね。
ありがとうございます。やはり普段沖縄の上空からっていうのはなかなか撮れないし、見れないところなので、そういうのが気軽に撮れるのが結構大きな利点かなと思います。
普段このポイントっていうのってありますか？
私がいつも飛ばしてるのは、片瀬海岸で飛ばさせていただいてますね、そして江ノ島と富士山が一緒に撮れたりとか、夕日が撮れたりとか、朝早くだと朝日が撮れたりとか、いろいろと撮りやすいとこがあったりするので、
1年を通してまた時間もいろんな時間帯をセレクトして撮ってらっしゃるということで、このアップをしたり動画を撮るだけでもかなりお時間と労力使われていらっしゃいますね
そうですね、まあ、でも1回1回の時間ってそんなに長くなくても平気なので、まあ、1回10分ぐらい撮ったのを何日か合わせたりとか、少しずつ撮って貯めたりとかもしているので、写真だけだったら10分ぐらい済んだりもしますから、逆に言うと時間の勝負なとこもあるので、夕日のこの間だけ30秒ぐらいの頃、沈む瞬間とか上がるところとか、あまり今度太陽が上がりすぎちゃうと反射とかしちゃったりするので、難しいとこもあるんですよね。
今のずっと撮ってきた方の言葉だなって思いますし、それだけこの行ってこのタイミングっていうのを知っているというのは、やっぱり地元の方だからかなっていうのもありますよね。
そうですね、それもありますし、やはり弊社が海から近いっていうのもあるので、見たら今行けるとかいう時に行ったりしてます。あとはもう江ノ島のところにトンボロ現象っていうのがあって、はい、あれって結構ちゃんと波の引き潮とかの時間帯見てなきゃいけないんですけど、さすがにそこまで見てられないので、ここから見た時に、あ、行けるっていう時に飛ばしてみたりとか江ノ島に砂の道ができて神秘的な写真が撮れたりするので、そういうのも結構面白いかなと思ってます。
当にね、いろんなその顔を見せてくれる江ノ島ですし、この富士山にはすごくいいスポットがいっぱいありますので、ぜひそういったところもこれからも撮っていただいて、私たちにね披露をして教えていただきたいと思うんですけれども、今まで撮られてきたものの中で、まあ、おすすめの空撮スポットとか飯森さんご自身が気に入っているものってどういったところなんでしょうか。
そうですね、この片瀬海岸で撮れる江ノ島と富士山のツーショットとか、あの江ノ島と夕日のツーショットとかが結構好きですね、はい。そうするとちょうど江ノ島を真ん中にして富士山とかを撮ると、江ノ島、富士山、手前に灯台が来るような感じで撮れるので、はい、と夕日のツーショット、ちょうど影になった富士山と夕日が沈むところと、江ノ島だんだん暗くなってくるところっていうところが撮れたりします。
飯森さんのですね、職業が分からなくなってしまうぐらいその本当に藤沢そして江ノ島のですね魅力たっぷりとお話をしていただいております。でそのドローンの撮影をねされたり、まあ、写真で、ね、皆さんに発信をしていただいているという話がありましたけれども、こういったものって私たちどんなふうに検索すれば飯森さんが撮ったものって見ることがホームページ以外でできますか。
SNS 関係で、あの江ノ島タクシーと検索していただければ見れますので、よろしくお願いします。
はい、
フォローの方もお願いします。
そうですね、ぜひ皆さんフォローしていただいて見ていただきたいと思います。さあ今週はですね、江ノ島タクシー株式会社取締役でいらっしゃいます飯森康弘さんに登場していただいております。明日はですねこの時間また登場していただきまして、いろんなその江ノ島の魅力もたっぷりと今日はですねお話ししていただいたんですけれども、その中でもどういったまた魅力があるのか、富士山の魅力、江ノ島の魅力についてお話を伺っていきます。今週は江ノ島タクシー株式会社の飯森さんに登場していただいております。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。